今回は令和4年度を迎えるにあたり、壱岐市の未来に向け SDGs の推進について、これまでの取り組みをより良い方向へつないでいただきたいので、これからの情報発信とコミュニティ作りについてお尋ねします。特に SDGs 未来都市モデル事業の取り組みの必要性や実績については、まだまだ市民の皆さんに十分な理解がされていないようなことで、私自身は残念に思う一人です。3月会議の施政方針の初めに、両括弧1 SDGs の推進について、市長はまだまだ情報発信の工夫が必要だという声をいただいていることから、令和4年度は大きく3つの柱として、1つ、 SDGs 浸透のための情報発信の強化、2つに、対話会を中心に党内外の企業や個人の挑戦をサポートする競争の仕組み作り、3つ目に、SDGs 教育による未来を担う人材の育成に取り組んでまいりますと述べられましたので、この3つの柱についてお伺いします。繰り返しになりますが、1つ目、情報発信の強化について、これまでの情報発信の取り組みの現状と課題を今後どのように強化されるのか。2つ目に、対話会はこれまでとは違う形態で取り組んでいかれるのか。3つ目に、挑戦をサポートする競争の仕組み作りとはどのような仕組み作りを考えておられるのか。4つ目には、少し、違うところにあったわけですが、地域プロジェクトマネージャー制度というのが挙げられてました。後の方にその件の関わりもあるかと思いましたので、4つ目に、地域プロジェクトマネージャー制度の活用についてどのように考えておられるのか、以上4点よろしくお願いいたします。
清水議員の質問に対する有者の答弁を求めます。総務部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。SDGs につきましては、日本国内においてもようやくその考え方が社会に浸透しつつあり、壱岐市はこれまで先駆的に取り組んできたところでございますが、市民の皆様への情報発信が足りないというご指摘もいただいております。そこで令和4年度はコロナ禍による社会変化も踏まえまして、今一度現在地を確認し、2030年に向けてどのような事業を優先的に取り組んでいくべきか、市民皆様との対話を生かしながらロードマップを作り上げていきたいと考えております。丸1の質問、これまでの取り組みの現状と課題についてはということでございます。経済の取り組みとしてスマート農業を推進してまいりました。基幹作物であるアスパラガスのハウス栽培における AI 人工知能と連携した自動灌水システムを開発し、このシステムを導入することで収穫量の増加や作業時間が短縮されることが実証されております。また実証事業により取得した栽培データをもとに栽培マニュアル等を作成して、壱岐市農協アスパラ部会等を通して農家の皆様へ情報提供をしているところでございます。なお、この取り組みにおいて 国内のスマート農業を先導している代表的な企業との連携体制が構築をされております。今後は本市の農林課をはじめ農業関係団体で構成される壱岐市スマート農業推進協議会とさまざまな企業等が連携していくことで本市の農業における課題解決につなげてまいります。社会面では市民対話会を開催をしております。市民皆様のやりたいこと、作りたい未来のアイデアを共有し推進する仲間を作り自ら行動を起こしていただくことを目的としております。また壱岐高校における探究の活動等とも連携しさまざまなアイデアが生まれております。一方で参加者のうち党内の大人の比率が減少傾向にあるという課題もございます。環境面ではナッジと言いまして正しい行動を取るように肘で軽くつつく、またはそっと後押しをするという意味の行動経済学の手法を活用し小学校における海洋教育、中学校における住み続けたいまちづくり運動を通して子どもたちの SDGs 教育を進めております。この取り組みにおいては保護者や地域の皆様へのインタビューおよび体験学習の際の地域との交流を通して学んだことを子どもたちから地域の大人の皆様へ伝えることで環境問題に対する意識や行動変容の波及効果が生まれているものと感じております。次に丸2の対話会はこれまでと違う形態での取り組みですかというご質問にお答えをいたします。先ほど申し上げました通り対話会の課題として党内の大人の参加比率の減少がございます。参加したことがない方にお話を聞くと事業として実施したいので対話会に参加しても実現できないとの意見もございました。対話会はあくまで主体的に市民の皆様にご参加いただき仲間を作って自ら行動を起こしていただく場ではございますが来年度からは事業化を検討されているような方にも参加いただけるよう改善していきたいと考えております。そこで全体の対話会の場は例年通り年3回開催してまいりますがさらに未来を担う若い世代を中心に例えば商工会や観光連盟の青年部などの座談会を開催し事前に対話を重ねながら熱い思いを持って参加いただける方を巻き込み全体の対話会につなげていくことができればと考えております。次に丸三、挑戦をサポートする競争のサポート作りとはどのような仕組み作りを考えていますかという質問についてでございますが一般社団法人壱岐未来づくりサイトにおいて SDGs やテレワークの推進により本市に不足している技術やノウハウ販路等を有している企業との連携が可能となってきております。そこでこれらの企業との継続的なコミュニケーションを図りながら本市の現状や課題を共有するネットワークを作ることで対話会等における市民皆様のアイデアの具体化に必要なスキルや人材のマッチングを行ってまいります。またアイデアの事業化に向けた施策や実証には経費がかかりますのでその点について行政から支援する仕組みとしてふるさと納税を活用したクラウドファンディング企業版ふるさと納税により対話会を中心とした壱岐な未来づくりプロジェクトに対する財源を調達し補助する仕組みを検討しております。最後に丸4地域プロジェクトマネージャーの制度の活用はという質問でございます。地域の活性化に取り組む場合行政だけでは地域の人々を巻き込みつつ必要に応じて専門的知識を有する 外部人材等と連携しながら進めていくことが重要でございます。行政、地域、民間および外部専門家等の考え方や発想を適切に調整し、橋渡ししながら現場責任者としてプロジェクトを推進する人材を地域プロジェクトマネージャーとして任用する制度が総務省により今年度創設をされました。本市におきましては、地方創生の実現に向けたまちづくりの柱である SDGs の推進に取り組んでおり、これまでさまざまな先進的プロジェクトを実施してまいりましたが、今後はそれらを市内に普及定着させていく段階に入ることになりますが、新しい技術や手法、考え方のため言葉自体も難しく、なかなか地域への理解が進まないという課題がございます。そこで本制度を活用して、市民、企業、行政などさまざまな立場 の人の間に立ち、それぞれに適した言葉でプロジェクトを説明し、関係者をうまく巻き込みながらさらなる普及定着を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
以上、
清水委
員。これまで壱岐市が取り組んでこられた未来都市へのモデル事業の大まかな、まあ、内容としての実績、そして、質問しておりました、いわゆる対話会の形態、そして競争の仕組み、そして地域プロジェクトマネージャーについて答弁いただきありがとうございます。対話会につきましては、私も何度かは参加して、高校生の皆さん方が、そして地域の方と一緒になって、いろんなアイデア、グループで考えてアイデアを出し合い、そして、ずっと活動されてありましたし、壱岐校ではクラブもできてあったのかと思います。だから非常にこう若い方の、まあ、考えを聞く機会としてはとてもいい機会になってたんですけど、先ほども課題で言われましたように、大人の皆さんの参加がどうしてもこう来てみたばってん、なんかちょっと自分の期待とは間違っていたような、先ほど言われたいわゆる企業に直接、まあ、結びつかないというか、日常の生活はある程度こう、ね、海をきれいにとか、ゴミのどうとか、そういういろんなこう部分はあったんですけれども、そういったことでそのお尋ねを、携帯についてのお尋ねをしましたが、今度は事業者にも参加できるようなそういった工夫、また商工青年部とかいろいろ若い方々が参加していろんな問題意識あれこれ、持たれる中で、さらに推進し理解していただける、そういった場作りもしていただくというようなことを言っていただいて、とても嬉しく思います。この仕組み作りと、まあ、地域プロジェクトマネージャーというのがこれからの推進に向けては大きな、まあ、役割といいますか、より、市民の皆さんに理解していただける機会につながるのかどうかのことになると思いますので、いくつか再質問をさせていただきたいと思います。一つは明後日に、今年度の、まあ、まとめといいますか、いきな未来づくりプロジェクトの SDGs 対話会 2.0 が行われますので、私も楽しみにして、まあ、参加をしたいとは思っておりますが、このいわゆるこの何て言いますか、対話会 2.0 とか、いきなりササエティ 5.0 とか、インダストリー 4.0 とか、そういったところが非常にこう、いろんな資料を読めば ああなるほどそういう意味なのかというのは、まあ、分からないではないんですけれども、やはり、そういったことがなんかこう少し、まあ、毛嫌いと言いますか、なんかとっつきにくいなというような、私だけがそうかもしれませんが、そういう気がしますので、まあ、そういったことの理解の橋渡しというようなことで、その地域プロジェクトマネージャーを例えば有効に、活用されるんじゃないかというふうに、まあ、期待は高まるわけですが、実は今2018年からこの未来都市の、モデル事業が進んで3年経過して、いわゆる進捗評価というのをされてます。でこれをまあ元にしながら、昨年からの3年間、まあ、改定版といいますか、この未来都市の計画ができてますので、先ほど小野総務省さんが言われましたようなことがその内容に載せられていました。実はいきなり未来研究所のにこう研修生として参加されてある方のお一人の方が、研究発表を昨年度されてまして、内容が市民の意欲に投資するいきな未来クラブの創設、人がつなぐ住み続けたい壱岐の島の実現という、まあ、タイトルで発表されたのを聞きました。その他いろんな方々がこの研究といいますか、いろんな実践もしながら発表されているんですけれども、まあ、そういったことを今後もっとこう取り入れられてされるんだとは思うんですけど、どうしてもその内容が市民の方々等に伝わっていないというか、そういう発表会が、まあ、いつあるか等は掲示板とかスマートニュースとか、かれこれいろんな情報機関をつなげながらされてはいると思うんですけれども、この良さを発信するところの、まあ、改善といいますか、もう少し、今やってあることを伝えてほしいというふうに私は願うもんですから、何かその情報発信の、まあ、強化の面で先ほど言われましたけど、何かもう少し補足、こういった素晴らしい取り組みとかをもっと知らせる手段といいますか、お考えはないのかをお尋ねします。
総務長。
清水議員の再質問の方にお答えをさせていただきます。情報発信の強化についての再質問と思っております。意気としましては、令和4年度におきまして、戦略的な広報プロジェクトという形で、現在考えております。でこれにつきましては SDGs の推進については、まあ、先ほど申しましたように、全国でも先駆的な取り組みをしておりますけれども、まだまだ十分な浸透市内においてもできていないという、それを解決するためにまず主な取り組み内容として SDGs に関する市民活動、ビジネスでの活用事例と、ボランティア活動などをはじめ、対話会や SDGs 教育事業の取り組みをケーブルテレビ、広報誌、啓発パンフレット、SNS などさまざまな媒体で、 年間を通して発信することなどで、等身大の活動に触れる機会を作っていこうということで、考えておりまして、その理解の促進と一人一人が SDGs を自分ごと化して、捉えていただきたいという取り組みを考えております。で、今年度の予算の方にも当初予算の方にも令和4年度の当初予算の方にも、今計上はさせていただいているわけですけども、理解しにくい行政用語や行政の描く未来像を市民の皆様向けに分かりやすく翻訳して伝えるためのデザインやライティング企画に関する経費、そして啓発パンフレットや広報誌の制作費、ケーブルテレビでの放送企画費、島内新聞などへの記載記事の広告費など予算総額で750万円を考えておるところでございます。そういう形で、令和4年度においては戦略的な広報プロジェクトという位置づけで取り組んでいきたいと考えております。
以上、清水議員。
はい、安心しました。その辺の予算的な内容についてはまだまだ私も勉強不足でよく見通してなかったので、戦略的な広報プロジェクトのをしっかり充実させて、予算もつけてしっかり皆様にお伝えしていただけるということで、非常にまた期待していきたいと思います。もう一つ、もう一つですが、この地域プロジェクトマネージャーについて私も調べては見たんですけれども、なんと言いますか、プロジェクトをちゃんとこう、これまでの課題とか何を目指すのかっていうの部分をしっかり決めて、そして募集をして人をということが載せられていましたので、私はこの SDGs に関することのどこかこうメスを入れたいというか、ここに力を入れたいというようなところにこのプロジェクトマネージャーを配置できるようにプロジェクトを作られるのか、またまた町づくり協議会っていうのが私たちの生活ではどうしてもまだ全地域に小学校区にできているわけじゃありませんが、そこら辺のなんかこうプロジェクトをされるのかとか思ったり自分勝手に思うわけですが、何かこうプロジェクトマネージャーを募集するにあたり、その前のこのプロジェクトの予定といいますか、何かそういったお考えがあればお聞かせください。
総務部長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。先ほどの説明の中では外枠概要の部分だけだったのでお分かりにくかったと思っております。まず地域プロジェクトマネージャーとは、これは先ほど申しましたように総務省の新たな制度でございますが、市町村が実施する地域の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し及び橋渡しをしながら、当該プロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し及び当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備などプロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、地域活性化に向けた成果を上げていくものを言うという形での定義づけがされております。で、育種においてでございますけれども、今回の制度概要として、まず対象者につきましては当該自治体の重要プロジェクトの推進に現場責任者の立場で従事をさせたいと。で、 制度的なところでいけばプロジェクトの従事期間はおおむね1年以上3年となっております。3年以下となっておる。そして生活の拠点を、まあ、これ地域おこし協力隊と同じでございますけれども、三大都市圏をはじめとする、都市地域から赤楚、山村、離島、半島等の地域に、移し住民票を移動させたものであるということになります。でこれはあの財源地方財政措置としましては、地域プロジェクトマネージャーの雇用に要する経費を対象として、上限が650万円でございますけれども、特別交付税措置があるということでございます。で、先ほど議員がご質問されております壱岐市の何の重要なプロジェクトに従事させるのかという部分でございますけれども、施政方針で、触れておりますように SDGs の推進を重要プロジェクトと位置づけます。で、具体的なプロジェクトマネージャーの配置といたしましては、町人仕事総合戦略を具現化する受託事業と自治体 SDGs モデル事業の推進事務局という壱岐市の地方創生における中間的支援組織として重要な役割を担って活動をしております。先ほど清水議員からも出ました壱岐未来づくりサイトの、まあ、事務局長的な立場として壱岐市プロジェクトマネージャーを配置したいと考えております。現在壱岐未来づくりサイトには市からは正規職員1名を、事務局業務の担当として、配置をしておりますが、地域プロジェクトマネージャーを強化して行政、市民、島内外の企業などを、うまく結びつけて将来を見据えた壱岐の生活を守るための変革事業に取り組みたいと考えております。事業内容案としては生産年齢人口および年少人口の増加の実現プロセスである、まあ、循環型経済、そして、ESD プログラム、持続可能な開発のための教育を実行したいと考えております。持続可能な自立型中間支援組織の育成、自創化をするための体制の変革も含めての取り組みということで、考えております。そのもう続けて詳しく言いますけども、その職員の身分になりますけども、会計年度職員として、任用することになります。で採用の方法につきましては公募による選考採用を予定をしておりまして、6月が一批採用ができれば最短の任用ではないかと思っております。以上でございます。
主人、
はい、ありがとうございます。いろいろ詳しく私が調べたこと以上にやっぱり考えて具体的に考えていただいているということで、でもこれからの壱岐市の未来都市 SDGs 未来都市の実践に期待をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。協力できるところはしっかり協力しながら、官民でというですね、大事な部分をしっかりなっていきたいと思います。それでは2つ目の質問、地域コミュニティ作りについてです。施政方針での基本目標3、地域コミュニティが守られ安心して健康に暮らせるの項では、第3次総合計画に基づき両括弧1まちづくり協議会の推進、両括弧2地域福祉の推進、両括弧3健康づくりの推進、4両括弧4国民健康保険、両括弧5後期高齢者医療、で6に、壱岐市総合型地域スポーツクラブの支援事業ということが、まあ基本目標の中をまとめてですね6つに分けて述べられ ました。今後の壱岐市の地域コミュニティ作りにおいては、 SDGs の理念であります、誰一人も取り残さないということから、この項の一番は町づくり協議会の推進だということは分かりますが、今なお一緒に活動をしてたりなんかする時々に、これまでの地域の、公民館活動だけではダメなんですかという声が聞かれることもあります。地域での町づくり協議会の活動の現状は、私が所属する、自治公民館の、活動があって、そして町協の活動が、運営委員さんを中心に役員とあとボランティアを募集しながら、進めているわけですが、なかなかこう理解の輪が、協力の輪が、広がっていってないなということを少し残念ということではありませんが、なかなかそう簡単に、理解の輪が広がるものじゃないなというのを感じていたものですから、この、質問を挙げたわけです。加えて役員の後継者選出課題もあると思われます。どうしても、それぞれの自治公民館等にはもうこれまでのこうちゃんとした役員とか仕事内容とか活動がもうはっきり皆さん理解しておられますので、簡単に言えば輪番的な役員決めでもなんだそう大きな問題になることはありませんが、そしてもまた別個にこうやって町づくり協議会ができてとかいうことになると、うちの沼津全体をまとめる役員選出にはなかなかこう厳しいなというようなところがあるもんですから、今ある自治公民館活動や地域公民館での取り組みなどを、生かしながら進めていかないと、この町協の全小学校区、配置といいますか設立っていうのもなかなか難しいんじゃないかなと思いましたもんですから、それに関連する3つのことを質問させていただきます。自治公民館活動と地域公民館活動はこれからも今の現状維持で、進められていくのでしょうか。2つ目に、これからの地域コミュニティ作りにおいては町づくり協議会との関連で自治公民館の統合とか社会教育法でにある、公民館の人材づくりとか地域の実情に合った、選択のできるようなコミュニティの、スリム化というのを期待するわけですが、そのような検討は、できないのだろうかというお尋ね。どうしても壱岐の島内でも人口高齢化率とかなんかを見ても非常にこう実情に差がありますので、そういった検討はできないのかという意味でございます。3点目に、この総合型地域スポーツクラブの支援事業をこの地域づくりにも生かしていきたいというお考えだと思いましたので、そのスポーツクラブ支援事業の内容についてのこの3点お尋ねいたします。よろしくお願いします。
企画振興部長。
清水議員の2番目の地域コミュニティづくりについてのまず1番目、自治活動、公民館活動は現状維持で進めるのかというご質問と、 2つ目の自治公民館の統合など、まあ 地域の実情に合った選択のできるスリム化を期待するが、そのような検討はできないかというご質問にお答えをさせていただきます。まず自治公民館活動につきましては、市内には現在238の自治公民館がございまして、9162世帯が加入されて、おります。現状といたしましては、そのうち65歳以上の占める割合が 50% を超えている自治公民館が、これは少し前になりますが、令和2年9月末現在で33自治公民館ございます。人口も年々減少いたしまして、役員の担い手不足、そして高齢化による自治公民館活動への支障が出てきている現状と認識をいたしております。しかしながら、自治公民館につきましては地域住民が管理し、そして自主的に活動を行う組織でございますので、まあ、現状維持かどうかにつきましては各自治公民館の判断に委ねられるところでございます。例えば市の主導で、そういった、場合については合併を例えば進めていくということにつきましては、長い歴史の中で形成された組織でございますので、こういったところにつきましては非常に難しい面がございます。市といたしましては、なお引き続き自治公民館運営費等の交付金などによる地域での自主的な活動を支援する一方、各地域において高齢化などが進んで人数が少ないところもございますし、実際に自主的に合併された自治公民館もございます。このように各地域において、ただいま申し上げました高齢化等が進んで人数が少ない場合などについては、合併等について検討をしていただければと思っておりますし、ご相談をいただければ対応をしてまいりたいと考えております。この後ただいまの関連を含め教育委員会からの答弁となります。よろしくお願いいたします。
教育次長。
8番清水議員のご質問にお答えいたします。まず1番目の自治活動と公民館活動は現状維持で進めるのかとの質問でございますが、社会教育における公民館は昭和24年に制定をされた社会教育法に定義をされている通り、法的に位置づけされたものでございます。壱岐市におきましても地区公民館は社会教育法に基づく施設として、子どもから高齢者まで幅広い年代層の方々が文化、教養、地域課題等を学んだりして、生きがいづくりや健康づくり、仲間づくりのため重要な役割を果たしています。まちづくり協議会の設置目的、活動内容、活動する団体等は、地域公民館等の取り組みと類似した部分も大いに含まれていますが、地区公民館としての活動はこれまで通り継続をしていくべきものと考えております。2番目の地域の実情に合った選択のできるスリム化を期待するが検討をとのご質問ですが、まちづくり協議会は自治公民館、地区公民館以外にさまざまな団体で構成をされております。そしてまちづくり協議会が目的とするものと構成する団体が個別に目的とするものは全くの別物ではありません。また構成する団体の活動がまちづくり協議会の目的につながる部分もあると思います。清水議員のご提案のように、まちづくり協議会が活動するものを自治公民館、地区公民館、まちづくり協議会で個別の活動として選択していくというよりは、構成する団体それぞれの特色を生かして地域全体が連携してまちづくり協議会の制度を活用していきながら地域全体の課題解決を図っていくものと考えております。次に3番目の総合型地域スポーツクラブ支援事業についてですが、総合型地域スポーツクラブとは住民による 住民のための地域スポーツクラブであります。総合型地域スポーツクラブの総合型には運動やスポーツの持ついろいろなメリットによって健康や体力のアップだけでなく地域の活性化、人と人との交流、高齢者の生きがいづくりといったさまざまな効果を総合的にもたらすという意味も含まれています。自主運営、自主財源を基本とするクラブであり、地域の人々が交流するためのコミュニティクラブでもあります。地域の問題や日頃住民が抱える悩みをクラブを通じて解決することも総合型地域スポーツクラブの活動の目的、理念、意義となっております。その特徴としましては3つございます。1つ、多世代、子どもから高齢者の方まで年齢や性別、幅広い年齢層の人が参加できます。2つ、多種目、1つの運動、スポーツ種目だけでなく複数の種目が楽しめます。3つ、多志向、上手になりたい方、気軽に楽しみたい方など参加目的の違いに応じた活動ができます。長崎県内には現在32団体、離島部におきましては対馬市と新上五島町、そして小鹿町にそれぞれ1団体がございます。総合型地域スポーツクラブ創設支援事業補助金はスポーツを通じた地域のコミュニティづくりを担う総合型地域スポーツクラブの育成支援を図るため、総合型地域スポーツクラブまたはその設立準備のために設置をされた組織が行う事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施をいたしますスポーツ振興孤児助成金事業において、助成事業者である壱岐市を通じ間接助成事業者である組織に対して令和4年4月1日制定の壱岐市総合型スポーツクラブ支援事業補助金交付要項に基づき補助金の交付を行うことになります。助成の対象期間は継続する2カ年度またはクラブの設立までのいずれか短い期間となります。令和4年度にスポーツ振興孤児助成金事業の交付決定通知が受理をされれば、この期間に今後の具体的な活動内容について協議をし、令和6年4月1日設立に向けて準備を進めることになります。助成対象経費の限度額は下限40万円、上限120万円、助成割合は10分の9、助成金の限度額は108万円となります。残りの10分の1につきましては、会員の会費等で運営されることになります。なお、総合型のクラブの核となる団体は、例えば既存の野球やサッカー等の単一スポーツ少年団等の団体が従前から行っている活動に対する経費につきましては対象となっておりません。以上でございます。
以上、清水議員。
はい、ありがとうございました。それぞれ自治公民館も地域公民館もそれぞれの役割、町づくり協議会もそれぞれの目的等がありますので、重複したりするようなところはいくつかありますが、そこら辺はそれぞれの地域でしっかりこう立て分けながらですね、より良い市民の皆さん方の生活といいますか、コミュニティにつながっていくように頑張らなきゃいけないなと、取り組まなきゃいけないなということは理解できました。時間もありませんので、先ほど最後にお答弁いただいたこのスポーツクラブの設立についてですが、既存のあるクラブには対象じゃありませんよというようなところがあるんですが、いわゆる地域、私たちの身の回りにはグランドゴルフをする人、ゲートボールをする人、子どもたちのちょっとしたいろんなクラブだったり集まりだったりありますから、それぞれの地域でこういったスポーツを通じて、地域づくりを
しようなというときは、その作りたいと思う地域の既存なものをこう合わせて新たに作っていいのかなというふうには受け止めたんですけれども、その辺の何かこう制約といいますか、既存のそういったスポーツクラブと今度このスポーツクラブとは総合型とは何かこう間違いといいますか、制約とかそういったところがあれば教えてください。
教育長。
ただいまの清水議員のご質問にお答えいたします。既存の団体、先ほど野球とかサッカーとかのスポーツ少年団ということを申し上げました。この一つの単一のスポーツでは対象にならないということでございますので、今回予定をされてあります設立準備委員会で予定をされております活動といたしましてはですね、ノルディックウォーキング、モルック、ボッチャといった複数の競技を計画されております。単一の競技としてではなくてですね、複合を複数の競技について計画をしなければならないということでご理解いただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、この辺も、それぞれのこれからいろんなスポーツの、関心のあられる皆さん方には検討の何と言いますか、いいお話だと感じておりますので、十分こうその辺の内容を周知をしていただいて、より広く皆さん方がこういったいい取り組みをしながら地域づくりに生かしていただきたいなというふうに思いましたので、その辺の伝達といいますか、情報発信をよろしくお願いいたします。今回は SDGs の未来都市の推進事業と地域コミュニティづくりを質問させていただきましたが、どうしても私たち市民がよく理解をして、そういった市の取り組みに対して理解して、この自分の自主性といいますか、やってみようという、そういう気持ち、前向きな一歩二歩ができるように、私たちもこれは進めていかなければ、せっかくの変な言い方ですけど、市政、いわゆる税金を使ってのいろんな取り組みになりますので、この辺をこれからは私もしっかりさらに勉強をして頑張ります。一般質問終わります。ありがとうございました。